じゃあ次のメールいきましょうか。
はい、はい、
まあ、地面と来て一瞬と来て、うん、吉田会長、スカツさん、アイスさん、今にさん、
もう分かっちゃった。
私はオナキンスカイウォーカーです。前回京都大学の寮について話がありましたが、京都大学の女子寮は吉田寮とは別にある寮です。あ、まあ、その寮に行ったんだよね、
うんうん、
千代さん、
千代さんのね、はい、
オナキンさんが京都時代にいた若い時に千代さんっていう、
うん、
まあ、例えて言うならチャンツイーに似た女性、
うんうん、
中国人の女性と恋仲になってどうのこうのっていう、
だけど彼氏がいてね、
うん、が京大の学生で女子寮にいたと、
うん、はい、
で、まあ、それは吉田寮は男女が住むことができる寮に対して、それとは完全に女子限定の女子寮もあると、
うん、
ね、そこに誘われたりしたんでしょ、
はい、
またなおアイスさんの授業がとても大変な状況とのお話でした。仕事の受注と借り入れについての悩みや借入、借り入れ、借入っていうの、借入っていうもの、どっちかな、わかんないけど、についての悩みは経営者しか絶対に分かれない悩みです。すいません、なんか知ったような口聞いてすいません、なんか男性でなければ金玉を打ちつけた時の苦しみが分からないに似ています。私も何度も倒産の危機に遭いながらそれを乗り切ってきましたので、目下の愛さんの苦しみや行動がよく理解できるつもりです。この方はね、
うん、
輸入業かなんかの社長ですからね、
はい、
経営状況が苦しくなってくると本当に周りは手のひらを返したようにいなくなります。そして儲かり出すとまた寄ってきます。今は苦しくても新しく生まれてきたご子息のためにも絶対に負けることなく前に進み続けてほしいと思います。かくいう私も目下の原油安で儲け続けるつもりでしたが、契約先の海外の企業が急にごね出し、契約時の金額で原油を下ろしてくれなくなりました。原油を下ろして何の仕事してんの？
わかんないですよね。
原油を直に扱ってんの？まあいいや、
うん、
当初の想定ほど利益を出すことができなくなり、ゴールデンウィーク中はへこんでおりました。しかし我々経営者の道には退路はありません。槍が振ろうが雷に打たれようが、どんなに苦しかろうが前に進むしかないのだと思います。
プレジデントみたいな。
すいませんね、経営者じゃないんで我々わ
かんなくて、
ね、ね、女が金玉を蹴られた時の痛みを想像できないと同じで、僕たち、ね、プラプラフリーターには経営者の苦しみは本当わかんないんです。
わかんないですね。
以下、私はオナキになったの続きです。もうちょっとこれ、あらすじは言わないんで、聞いてくださいね、過去の回を、はい。私と千代さんは、その夜、タクシーで夜の京都をさまよわなければなりませんでした。理由は、ちょうどその時、京都では有名な国際会議が開催されており、京都中のホテルというホテルが埋まっていたんです。当時、私はラブホの場所さえ知りませんでした。何軒かホテルを回りました。その中でも京都でも上から数えて2番目か3番目の高級ホテルに行きましたが、あ、そうですか、ラブホは知らないからちゃんとしたホテルばっか回ってるってことね。お金ないくせにね、この時は。その京都の上から2番目か3番目のホテルもどうしても部屋がないということでした。ロビーで佇んで数分していると、気を利かしたホテルマンが私のところに来て、特別にスイートルームを通常の料金で利用して良いと話してくれました。まあ、夜遅い時間だとね、結構こういうパターンあります。
あ、そうなんですか。へ
ー、あ、ごめんなさい。知ったような口聞いちゃって。そんな、ラブホさえ一回も入ったことない僕が、耳学問、耳戸島。そ
うですね、
です
ね。わかりました。
実体験じゃなくて、
はい、
そういうことを知ってるっていうだけで、なんかすいません、偉そうな。恋愛強者みたいな、円楽さんみたいな。自分を円楽っぽく見せてすいません、ね、
許した、
はい、うん、ありがとう。とにかくあれよくあるらしいですよ、うん、夜遅くなると特別にスイートルームを通常の料金で利用してよいと話してくれました。私は金額を聞きましたところ、4万5千円、
高っ、
これ超割引ってこれってことですか、
うん、
と答えました。私はすぐにホテルに入ることにしました。 4万5千円という金額は私の月の給料から寮の家賃や食費を引いた金額の 1.5 倍ぐらいだった感覚があります。しかし金額の高はもう問題ではありませんでした。ホテルの部屋に入りました。私はシャワーを浴びました。その後彼女もシャワーを浴びました。オナキン文体ですよね。短文を連ねていく、はい、不思議なグルーヴ感が生まれるオナキン文体が、
はい、
そして私は無理やり彼女をベッドに押し倒し、まずクンにしました。
クンに好きですよね。
クンに好きですね。クンにリングス好きですよね。私はその時必ず地王さんをものにしたいと思い無我夢中でした。クンにを30分ぐらいすると彼女は言ったらしく、もうこれ以上はクンにしなくてよいといった様子でした。
クンにしなくてよい。
そしてその夜私は童貞を卒業しました。しかも2回しました、
うん、
その夜はあまり寝なかったことを覚えています。書いてることはくそくだらない下水んだけど、すごい文体が誠実、う
ん、なんかちょっとさ宮本照っぽいよね。
そうそうそう。だけど書いてることがくだらなくて下水なんだけど、うん、夜が明けた時私はとても嬉しくて叫びたいような気持ちでした。童貞を卒業したことと、これからは千代さんと付き合えることとなったことが、付き合えるようになったことが、とても嬉しかったからです。千代さんには、また連絡すると伝えました。その2日後、私は千代さんに電話しました。千代さんは電話に出ませんでした。気になって、その3時間後、再度電話しました。すると千代さんは、電話に出ました。誠実。この丹念な書き方がね、誠実ぶりを。
うん、
まさかと思い、どこにいたの?と聞いたところ、彼氏のところ、と答えてきました。私、どうして彼氏と別れたんじゃないの?千代さん、別れてないよ。私、別れないの?別れる話をしていたの?千代さん、別れない。私、だって彼氏は浮気してたんでしょ?千代さん、どうして私の彼氏が浮気してたって言えるの?その時になって私は何かおかしいことにようやく気がつきました。私が思った状況とは全く違った形で世界が動いているように感じられました。その夜すぐに私は千代さんと会いました。千代さんは言いました。あなたのことは好きだけれども彼氏のことが一番好き。この関係でよければこれからも会ってもいいよ。私は千代さんと別れることはできず、それ以上にさらに深入りすることになってきました。あ、ズブズブってるんですね。ほぼ毎週週末千代さんとラブホテルに行きました。私は貧乏でラブホテルに払うお金自体ない意味です。今回はボンビーって言わないんだね。前回のメールではボンビーって払えない分は友人から借金しました。あらあら。千代さんは私と彼氏を毎週交互に交代で夜の相手をしていたようです。本人はとても楽しかったのではないでしょうか。私は自分が最低なことをしているということを分かっていながら、肉欲に負けてナンバー2に甘んじ続けなければなりませんでした。週末にホテルに行くことができる週はとても嬉しく、そして千代さんが彼氏と一緒になる週はとても悲しく、それが毎週繰り返されました。今夜、彼氏と千代さんが一緒になることが分かっている日に限って、私は千代さんに電話しました。電話するだけで私の一物はカッチンコッチンのフルボッキ状態になります。電話が終わると一人行為に励み、そしてその後一人で泣いていました。吉田会長が目指されてきた究極の NTR を私は季節して経験していました。いやいやいやいやいや、お前がナンバー2なんだよ。お前が寝とってる方なんだよ。おかしくね、これ。
そうだよね。
全然究極の NTR じゃない。究極どころは NTR の本番にすらたどり着けてないですからね。いや、わかりますよ。それの苦しさとか、嫉妬心とか、わかりますよ。それで興奮するとか。だけど、全然、本式の NTR にすらたどり着いてない状態で何が究極の NTR だ。バカにするな。続き。そんなある日、私が彼女とセックスに呼んでる途中に、彼氏から電話がかかってきたということで、千代さんは携帯を取り、話し出したこともありました。挿入しながらってことですね。しかし その時に私は携帯電話に一瞬映った彼氏の名前と電話番号をとっさに暗記しました。
おお、
ストーリーが動いてきましたよ。その後ある時千代さんは私に電話をかけてきました。
うん、
私妊娠したみたい、多分あなたの子供よ、中絶するのにお金10万円必要。うん、千代さんの話では間違いなく私の子供だとのことでした。しかし中絶手術のための病院は彼氏と行きたい、
うん、
とのことでした。私は仕方なく千代さんはその時私は仕方なく友人からさらに10万円を借りて支払いました。えらいってないっていうか、
よく10万も貸せるね学生自分で、
うん、しかし千代さんはその時私に言いました。私が妊娠したことを彼氏に言ったら彼氏が私と別れたいと言ってきた。
うん、
あいつがあんなにひどいやつだと初めて分かった。これからあんたは私と付き合うの。
おお、
ちさこっぽいね。悪魔っぽいね。
悪魔っぽいですね。
さすがにこれには私も怒りが頂点に達しました。
うん、
私は手術後に堕胎手術ってね、堕胎の手術後に以前記録した彼氏の電話番号に電話しました。留守電応答でしたが、そこで私は彼氏しか知らない中絶のこと、
うん、
そして私が千代さんと何度も夜会ってホテルに行き行為に及んだことを話しました。次回へと続く。
うわー、動きましたね話がね。
これはなんで私がオナキンスカイウォーカーになったかっていう話ですからね。
うんうん、もう今あのだからあれでしょ、あのアナキンとあれが
ダークサイドに実は
そう、
あのアナキンのあのほら村が皆殺しにされて、うん、うわーってなってるところですよね。
そこですよね。タスケンレイダーとか全員殺してるところでしょ。
ねえ、
うん、うわー、
いつ終わるの。ちょっとそろそろさすがにこれ
そうそうですよ、闇落ちのとこもまだだもんね。
うん、
うん、これどこなんだろうな。
大長編すぎるだろ。ラジオのメールってこういうこと。なんか連続ラジオ小説みたいになってるんだけど。
いやでも小田健さんね、
いやでも最ね、こ今今回が最初の人もいるんだから、
うん、そうだよね、もうそっから入ってこれないよね、うん、そしたら、ね、
そうそうそうそう、
うん、前回のあらすじもじゃあ今度からね、
だからそれ面倒くさいから、そうそう。まあ、まあ聞いてくださいってことですけど、前回の分もあのちゃんとね、 あらすじっていうか概要に書いてあるんで、ラジオの順番通りに、だからオナキンさんの回を聞きたい人はそこだけ抜き出して聞きゃいいんですけど、いやいやいやいや
いや、でもなんか今回結構新しい人多くなかったですか。
そうですね、バリタチ、チョバマン、ヒガナメ、地面、一瞬、もうなんか押して知るべしですよね。ペンネーム、ラジオネームだけで。
そうだね。最近あの他の人は来ないんですか。
来てますよ。
あ、そうなんです。
まだちょっと他のメールもあるんですけれども。
はいはい。
まあ今回は、
はい、
プロサルファーゴルさんからは来てない
んです
けど、とりあえずこれが最後のメールかな今回は。
うん。
おめこさん。
はい。
群馬県40代男性、自営業の方ですね。
なんかルサンチマン溜まってそうな感じですよね。
トウモクシの会の皆様こんにちは。小生おめこと申します。以前おそその名で一度投稿させていただいたことがありました。あまりに下品な名前だったため改名いたしました。おそさん覚えてますか。
覚えてます、はい、
元高校教師で、
うん、
で教師の職を辞めた後たかが外れたように女子高生とセックスしまくってるっていう、
はいはいはいはい、
自慢ではありませんが一度も検挙されたことはありません。
はい、
であの静岡県民がやっぱり一番エロかったって言いましたね、
うん、っていう話をね。
だからそれは僕が静岡県民は性に奔放、うん、セックスに奔放だっていう説の裏付けとして送ってきてくれたメールでしたね、
はいはい、
さてその際静岡で援助交際した少女の地上霊にまつわるお話を投稿させていただいたのですが覚えておいででしょうか。
覚えてます。
あれは少女とセックスしたおかげで成仏した霊がいるみたいな話でしたね、うんうんうん、この度また新たに地上霊の体験談を仕入れましたので速やかに投稿させていただきました。
はい、
オナキンさんもそうなんだけどさ、なんかこの 物腰柔らかな丁寧な感じが逆にサイコパスっぷりを
本当ですよ、ね、
際立たせてますよね、
うん、
今回出会った少女は小生の地元群馬県は前橋市の高校生です。初めて援助交際したのは中学1年生といういわば歴戦の強者、強者でいいのこれあります、うん、猛者だけどね、まあでも強者って
感じ。そうですね、う
ん、はい、彼女は中学3年生の時40歳くらいの痩せたお客さんがあったそうです。彼はまるで親戚のおじさんのような優しい言葉で恋を始め、脱がせる手つきも前儀の間のかけ声かけも全てが紳士的だったそうです。彼女はそんな客の様子に、やった今日は当たりだと安心していたものの、高まっていくうちにお客の動きはぐんぐん激しくなり、余ってさえ体格の割に太くて長い彼の持ち物のために彼女は終盤痛みをこらえるのに必死だったそうです。しかし果てた後はまた優しいおじさんに戻り、彼女の頭を撫で回しながら熱い吐息で少女の細いうなじをあからめるのでした気持ち悪い疲労と大人の男に抱きつくまれる安心感に浸ってうとうと仕掛けたところ、お客が突然ガバッと跳ね起き、彼女の陰毛を一本プチッと引き抜き、この不良娘、お前なんか呪われちまえと恐ろしい形相で一喝すると、そのまま飛び出していきました。彼女はまだ中学生でしたので、やり逃げされたことよりも、呪われろという言葉に恐怖を覚え、しばらく泣いておりました。まあ、別に中学生じゃなくても、30代でも怖いと思うけどね。さらに元締めに連絡すると、先に金もらっとけっていつも言ってんだろと、恫喝され、
うん、
彼女はボロボロになって家路に着いたのだそうです。
あ、やっぱバックがいる遠行なんだね、
ええ、
うん、
それから彼女の心に不可思議な衝動が芽生え始めました。冬のことでしたが、真夜中になると彼女はいつも学校に着ていく学生コートに身を包み、近所の公園の角の暗がりに寒さをこらえてじっと佇みます。そして終電帰りらしい中年男性が近づいてくると、彼女は暗がりから踊り出て、ダバッとコートの前を開くのでした。お察しの通り、コートの下には何も身につけておりません。そして、プルプル震えながら数秒間裸体をむき出しにした後、全力で走り去るのです。はあ、それを週に3回くらい場所を変えて行います。もちろん彼女はこんな衝動に駆られるのは初めてのことで、それもやりたくてやっているというよりやらずにいられないのです。彼女は寒さと恐怖と戦いながら2週間くらいそんなことを続けたのだそうです。余談かもしれませんが、彼女に裸体を見せつけられた時、小生だったら即刻金額の交渉に入ると思うのですが、世の男性たちは意外にも彼女を道端のうんこを見るような目つきで睨めつけるだけで、むしろ逃げるように去っていくのだそうです。余談でした。やっぱりちょっと、まあ、まあいいや。ある晩彼女は自分よりも年の若い、おそらく小学生ぐらいの不良少年の一人歩きを見つけました。子供にだけは手を出してはいけない、と自制しましたが、聞かず、彼女は少年の前に踊り出て、ガバッ前を開きました。すると少年は目を丸くしてしばらく呆然と佇んでいましたが、そのうちにしくしくと泣き出してしまいました。かっこおそらく少年は母親以外の女性の裸体を見たことがなかったのです。そしてそれを機になぜか彼女の痴情が収まったのだそうです。彼女はあの客に陰毛を用いた呪いをかけられたのだと言っていました。それにしても少年の涙が彼女を呪いから救ったこれは結構感動的な話でもあるのかもしれません。いやいやいや、やっぱりちょっと、まあいいや、まあいいや今回の地上霊のお話いかがだったでしょうか。実は小生他にもいくつか気になっていることがあります。まず一つ目は田部助さんの件です。あのね、メンヘラの美女と付き合ってる高校生、
はい、うんうんうん、
男子高校生、
結構遊んでる子でしたよね。今時の高校生こんななんのかって、
まあでもちょっとピュアな岩井俊二の映画みたいな感じだったよね。で途中からもうこれが最後ですってメールを送ってきて、もうそれから送ってきてませんね。そのメールは読んでません。
そうなんですよね、
読めないですよ。会長、しばらく前の放送で会長さんがどさくさに紛れて、食べすぎからメールは来てるけどさすがに読めないとおっしゃったのを、小生は聞き漏らさなかったですよ。いや、それは聞き漏らさない、ラジオでリスナーに届くように言ってんだから、ボソッと言ったわけじゃないから。青春の方向をかぐわしい食べすぎさんの会談やメンヘラ話、小生は密かに楽しみにしてまいりました。その食べすぎさんのメールが読めないとは、このラジオに読めないメールがあったとは、一体どんなメールなんでしょう。小生は仮説を立てました。1、例の彼女さんに殺してくれとせがまれ殺した。その遺体の遺棄現場が克明に記されていた。2、彼女さんのメンヘラが映って食べすぎさんもメンヘラになり、闇死、ダークポエムですね、闇死、もしくは極端に反社会的な文章を書いてきました。1はいわゆる模倣犯的犯行で、模倣犯なんで、まあいいや。2はいかにもありそうな話です。このどちらかとしか答えられません。答え合わせお待ち申し上げております。これバカなんですかね、この人。だから読めないっていうのは何なんですかね、これ。もうちょっと、バランス感覚っていうのはないですかね、この人。だって読めないんだからダメ、答え合わせも何もないん、わかんないですかね。二つ目は、昨今話題の男の潮吹きについてです。小生の学生時代の友人で医者になり、現在でも大学病院で内科医をしている男です。まあ、その人に聞いたところ、泌尿器科のドクターに、本当にね、男の潮吹きあるかって聞いてみたんで、そしたらその専門医の回答は、男の潮吹きそれは射精だろ。って、泌尿器科の先生には言われたらしいんですよ。で、まあ、その内科医の友人の人は粘り強く、このラジオで紹介されている症例を説明しました。もう、ね、もうお医者さん忙しいのにね、内科医の先生も泌尿器科の先生もね、そのしなくていいところが、そんなものはないと一蹴されたんでした。ただ、極度の疲労や精神的なショックが原因で失神した人が、その意識不明状態の最中に失禁するということはあるようで、また射精後、あまりの快感に極端な脱力状態となり、失禁を経験するという可能性もなくはない。そうです。まあね。ただ、どちらにしても、股間が緩くなった小生のような世代のおじんに起こることはそうです。なんだかあっさりすぎた回答で、小生としては物足りなさを感じます。心霊現象と思われていたものの原因が分かってしまうときも、このような弱膜とした印象を持つものなのでしょうか。
うん、この人いくつでしたっけ。
40代じゃなかったっけ。40から40代。
40代か。
うん。
おじんって言葉久しぶりに聞きましたね。
そして、最後の一つです。小生、長いこと別居している妻に少しばかり用事があり、先日かなり久々に彼女に、家族に会ってまいりました。妻の家は、小生の住むログハウス風のおしゃれな一軒家と違い、ログハウス風のおしゃれな一軒家に住んでたこいつ。なんだ。まさに、わび住まいという言葉が似合う、小さな薄汚い公営住宅の一室です。到着した時は、まだ妻が仕事から帰っておらず、わび住まいに悪気に取られる小生を出迎えてくれたのは、いつの間にか16歳になってしまった娘でした。思春期も入り口の息子の方は、妻が帰ってくるまで一言も口を聞きませんでしたが、娘の方は生き生きとした様子で、小生に家族の近況を話してくれました。あ、結論から言いますと、小生、実の娘とセックスがしたいのです。彼女は美人というわけではありません。妻にいて目がギョロッとして、口が大きく、どちらかというと下品な顔立ちです。ですが、下品な女に特有の陰微な魅力を備えており、体つきはすでに大人のそれに近づきつつあります。以前、ラジオで吉田会長と菅さんにはお子さんがあり、別居していると伺ったように思います。そこでお二人のご子息が娘だったとしたら、小生、ぜひお聞きしたいのです。実の娘とセックスすることは、やはり許されないんでしょうか。もう6年も会っていなかったので、小生としては赤の他人と言っても差し支えない、と思っております。そして見たところ、もう諸女ではありません。彼女とのセックスはきっと気持ちがいいです。小生、悩んでおります。それではこれからもサイコさんリスナーとしてラジオの楽しみ、あ、ラジオの更新楽しみにしております。おめえこ。 かしこみたいな感じで、おめえこって書いてあるんですか。
何ですか、このなんかと不安になる感じ。
気持ち悪いよね。いや普通に。あの、なんか、うん、あの、大して気持ち悪くないけど気持ち悪いっつって笑いにする場合ってあるじゃん。
うんうんうんうん、
あんの気持ち悪いな、みたいな、
うんうんうん。
じゃなくて。
じゃなくてね。
そうそう。バランス感覚がないんですよね、この人。本当に。バランス感覚がないことイコールアウトローとしてかっこいいとは限らないですよ。分かってますか？
その通りだと思いますよ、
僕、ええ、うん。結構かっこいいアウトローってバランス感覚はある人ですからね。
うんうん、そう、でも実際でもどうですかね、そんなこと思わないけどね。
まあね、だから一応これはちゃんと悩んでるとして対応しましょうよ。
うんうんうん、
あんまり邪推してもしょうがないから。
そうですね。
性の達人ぶってんじゃねえよとか思ってもしょうがないから、
うんうんうんうん、
本当の性の達人はそんな達人ぶらないよって思ってもしょうがないから、はいはい、
うんうん、
これはちゃんと悩んでるとして対応しましょう。
まあ、本当に悩んでるとしたら、
はい、
どうですか。
まあでも絶対やんない方がいいよね。まあ、
やんない方がいい。
あのっていうのは別にこの人はどうとかじゃなくて、
うん、そうなんですよ。うん、
あのでもしレイプじゃなくて同意の上でやったとしても、
うん、
それ子供のこと考えないといけないからね。絶対その後。
子供ができてしまったことってこと？
違う違う違う。
あ、その、されたってことですよね。
そうそうそう。
た
とえ、その、娘さんが同意の上でやったとしても、同意だからいいじゃんとか言い出したじゃないか。この人。同意の上でやったんだから全然いいんですよって。言い出しそうだから言っとく。
言い出しそうだね。
そういう問題じゃねえよっていうね。
そうですね。まあ、僕もそれ同じなんですけど。
娘とやりたい
っていう。いやいや、僕娘いないですから。
はい。
まあ全く分かんないですね。
うん、うん、まあだから分かる分からないは結局分かんないっつっても、うん、あんたには分かんないよね、
うん、
まあそれは性の達人じゃないからねって言われて終わりじゃないですか。うん、だから分かる分からない問題で話してもあまり意味がないかなとは思うんですけど、
うんうん、そうですね。まあ、うん、まあ相手のことを考えることだよね、一番はね。
うん、
その娘さん、
はい、
うん、うん、だ要は
本来はそれが愛情なんですけど、
ね、おめこさんはもう他人と言っても差し支えないと思いますぐらいなことを冷酷に言えてしまうだけ他人なんですよ、ま
ず、はいはい、
もう多分その人の中だと他人に慣れてるんですよ。
慣れてるっていうのはそのなっちゃってる
ってことなっちゃってるんですよ、はい、だけど実際そうじゃないでしょ。
子供は子供で、
そうそう、
まあ、もちろんあの、うん、お父さんっていう感情は、うん、多分ないんでしょうけど、うん、とはいえ
だけど近況を危機として報告してくれるほどのなわけでしょ、うん、だからやめた方が良いんじゃない。
まあやめた方がいいんじゃなくて、
うん、
やめなさい、
やめなさいですよね、
しか言いようがないですね、
うんう
ん、一応なんか初回から聞いてる人らしいんで、
ありがとうございます、
はい、ということはうちらの意見は聞くんじゃないですか。
ですよね、まあ、
まあやめなさいとしか言いようがないですね。
ですよね、
ええ、
まああとそういうふうに思ったことはないですね、僕は。
はい、まあだから心の中で思うのは自由ですよ、
うんうんうん、
性癖とかセックス、
うんうんうん、
セックスってあの行為のセックスじゃなくて、
うん、
性的なもの全般っていう意味のセックスに関して、うんうん、心の中で思うのはいいんです、
うんうん、
あのそれは心の中で何百人殺してもいいのと同じで、
うん
うんうん、それを行動にするかどうかっていうことですかね。
そうですね、うん、ちなみに今もこの人は女子高生を買われてるんですかね。
そうですね、高は外れたように、
ね、
はい、通報した方がいいんじゃないですか。
なんかね、うん、結構ね、
はい、
その検挙されたことがないですって、
うん、
あれだけど、
うん、
結構内定をずっとしてるって話は聞きますよね。
それはもう本当清原の覚醒剤逮捕と同じような感じですよね。
ああいう感じでマークした人をやってるっていうのは結構聞きます。
はいはいはい、
うんうん、そう、僕のね知り合いも昔捕まった人いたん
で。あらあら、
うん、
あ、そうなんですか。それは女子高生と、
それ話していいのかな。まあしようかな。
だから別に誰か特定できなきゃいいんじゃない。
結構ね面白い話なんですよ。
面白いって言っちゃっていいのかな。
うん、あのね、いや、あのその人ね、かなりイケメンの、
うん、
あの人だったんですよ、
うん、
で イケメンでなおかつ、
うん、
まあ、これもいいだろうな、あの保育士さんだったんですね、
はい、
でだから当時で新聞も出たんですよ、
あ逮捕って、
そうそう、そのそういうことをして逮捕みたいな、
遠行、
うん、遠行とか、まあそういうなんかエッチな行為ですよね、
はい、
うん、でそのそうだったんだけど、なんかね、要はそれその後にその本人に会ったらそれ冤罪だって言うんですよ。
あ、そうなの、
うん、
うん、また話が複雑
に、あ、だからね、ちょっとね、そう、あのそれで捕まったって話とはまたちょっと変わってくるんだけど、
はい、
要はね、じゃあなんで認めんだよって話になるじゃないですか、
はい、
でね、そしたらその人が、あの今はそういう、ね、あの保育士をしたりとか、まあ、あと本当爽やかな人なんで、
うん、
あのそんなことそんな風に見えないんですけど、
そんなことしなくても普通に女性といくらでも付き合えるだろうっていう、う
ん、でそうなんですけど、なんかね、要はその人が若い時に、
はい、
ちょっとやんちゃをしてた時に、
はい、
本職の人から、
ああ、
あのね、
ヤクザから、
うん、ピストル
ほう
を譲り受けてたんですって。
ほうほう、
うん、
ほう、
まあコレクションとしてですよ、
はい、
まあコレクションなのかな、あとまあ生きる意味なのかな、その何おらつく意味なのかな、
うん、
うん、でどうやら警察はそれを押収したいらしくて、
はあ、
でそって別件で引っ張ったらしいんですよ、なんか遊、
はい、
んだ時に、
はい、
でだけど、あのどうやらそっちがあれしたいらしいんだけど、
はい、
要はね、そのずっと認め、そのまず最初その遠行で捕まるじゃないですか、
はい、
でそれをずっと認めない認めないって言ってたら、やってないやってないって言ってたら、うん、じゃあ家宅捜索入るよって話になって、
はい、
家宅捜索入れるとそれが出てくるわけですよ、
はい、
だから本人は泣く泣くそれを認めて、
はい、
新聞に出ちゃったって言ってましたよ。
絶対嘘でしょメンヘラ特有の作り話でしょそれ。
いや男性ですよそれ、男性のメンヘラ、
うん、
うん、でも僕はそんなことあんのかなって思って、
だっておかしいじゃん完全に話が
まあ今僕も話してて思ったんですけど、うん、警察がそれをね、ピストルを押収するためにだったらそっちに行くもんね、
まあ、まあ別に、うん、まず一番単純に考えてそれで証拠を集めて、
うん、
裁判所から家宅捜索の令状をもらうっていう話もあるし、
うんうんうんう
ん、でかつはけてさ、なんで拳銃もらってるのかっていうのもあるし、
うん、
もっとそもそも言えば別に、うん、じゃあ拳銃見つかった方が、
うん、
まあ、罪はもしかしたら重いのかもしれないけど、
うんうんうん、
社会的な影響力だったりとか、
うん、
社会的罰っていう概念があるじゃないですか、うんうんうん、犯罪については、
うんうん、
それ多分拳銃の方が
ですよね、
軽いじゃん、
うんうんうんうん、
社会的罰に関しては
、まあ、あと心理的罰もそうでしょ、その要は他者が見た時に、
うん、
同じ捕まった人がいたとしたら、
うん、
拳銃の方がまああれですよね、
うん
うん、
でなんでそこまで必死にそれを、あともっとその心理的に言って自分がやってない罪を認めるのとやった罪を認めるのって、自分がやったんだからしょうがないんだから、
うん、
自分そやった方の罪は認めても別にいいじゃん、
うんうん、
心理的なバイアスとしては、うんうん、なんでやってもいない方を認めて、うん、そこまでそれを阻止したいの
、うん、今僕も思ったけど、うん、そういうことはありましたよ。
だからメンヘラ特有のその場の思いつきの嘘でしょ
わかりました、すいませんでした、は
い、気をつけてください
はい、すいませんでした。
メンヘラの信用を覗き込むものはメンヘラから覗き返されてるんですよ、
うん、僕もだからほらね、今回でその姿としての出番は最後かもしれないじゃないですか
次がタオパイパイになるからね
そうじゃよそうじゃよみたいな、
あ、そういうキャラなの、よくわかんないけど、でも姿勢はこうガー肩上げてガオーってやってるんでしょ、あの操り人形のなんか、
そう、そういう感じらしいですね、はい、
うん、まあいいけどさ、なんかメンヘラが集まるラジオにしたくないんだけどね俺は別に
、うん、お便りは今回はそんな
感じ、まあ、他にもいろいろ来てるんですけれども、うんうん、またあの例によって怪談のお便りは今井さんの回で、
はい
は
い、うん、
ただ僕土日がねずっと忙しいんで今井さんとラジオは撮れるのはいつになるかわからないんですよ、はい
今井さんとのラジオって大体土日に撮ってるんですか？
あの人勤め人なんで。
あ、そうかそうかそうか、
うん、
じゃあ僕でよければいつでも呼んでくださいな。
そうっすね。まあ一応メリハリはつけたいんで。
そうね。また愛想さんも出てほしいです。
そうっすね。まああんまり何度も誘うと悪いかなって気がするんですけどね。別に愛想さんはいいんだろうけど、うんうん、家族もいることだし、
う
ん。
そうですね。
スガッツさんなんか告知とかありますか？は
い、いやー特に。まあ普通に今まで通り撮ったりとか、あの撮影したりとか、
はい、
まあしてますけど、
はい、
僕のものってほら別に好きな人しか興味ないから
さ。リスナーがなんか、うん、あ、やってんだ、あ、なんか1万円出して買おうかな。
そう、そうならないじゃないですね。だから、別にいいです。
はい。もったいない。全国。48リスナーぐらいに
届けられてる、ね、そうそう、じゃあこれだけ話そうかな。
ほう、
あのね、最近ね、中国のなんかのサイトで紹介されたらしくて、
はい、
中国から急に注文増えた
んですよ。へえ、
うん、
それいいですね。でも送料どうす
んの？ああのダウンロード版大体空気読んでそういう人たち買うんで、うん、ね、爆買いはしないですけどね、
はいはい、
1枚買って様子見でしばらくしてまたポポって同じ人が来たりとかして、
でもそれ本当に同行の死って感じじゃないですか。
だ
から国境を越えた、
うん、だからハマったんだなと思ったりとか、はいはい、うん、あとこの前セルビアから注文来ました。
ああ、
うん、
世界に広がる民族交流民族じゃないか、
それは民族ですね。
え、セルビアで民族、
うん、民族はね意外に一番ワールドワイドですよ。
欠損とか強制よりも、
そうですね、全然、まあ、まあ個数も多いですからね、この作品数も多いからですけど、
はい、
うん、
まあセルビアはね変態いそうですけどね。だけどセルビアンフィルム、
セルビアンフィルム
でね、
はい、そう、
あれも割と日本にオマージュされてたりしますからね。
あれ何でしたっけ、なんか日本のあれは NHK のあれ出てきました、
ね、だからあのそのセルビアンフィルムの悪役みたいな、
うん、
だからまあ、実はそいつが犯人じゃないんだけど、まあ、そもそもの一番悪いやつ、いやでもまあそいつも一番悪いやつなんだよ、
うん、
博士みたいな一番悪いやつが昔日本の NHK の教育番組、今でいうEテレでの子供番組の制作をしていたっていう設定ですから
そうですね、
あれでもいい映画だよ
ね。いや、あれ僕好きですよ、
はい、
うん、
さすがセルビアンフィルムの国ですね。
今度今井さんとまたそういうホラービデオの話してくださいよ。
そうですね。
だからそれアメリカンギニーピックって出てるの知ってます？
I don't know。
出てたんですよ。
へ
え。それとか今井さん見そうじゃないですか。
はいはい。
ぜひそこら辺を。
まあじゃあスガッツさんと交えていいんじゃないですかね。僕もあんまりあの人ちょっとあんまり浅いんで。
僕はあのオールナイトロングの話しかしないです。
あんまりなんかそのなんかトンチカなこと言ってくるから二人きりだとすげえイラついて、またなんかちょっとギスギスした言葉を投げてしまいそうで怖いんですよ。
あの、じゃあもうぜひ
マー君が身分にかけるようなギスギスした言葉をかけてしまいそうで、はい、うるせえバカ男なんか、
はい、
うん、
わかりました。じゃあぜひまた、はい、お願いします。
こんな空気感で締めてもいいのかな。まあしょうがないか。
はい、
という感じでお送りしてきましたのは、
はい、
トウモロコシの会会長の吉田裕樹と、
スガッツでした。
はい、あの会談現場東京23区の次にもちゃんともう一冊控えてるので、
お、
1ヶ月後くらいにまた発売になるので、
はい、
お楽しみに。
よろしくお願いします。